清水勝嘉の NWB。 いや、今日からですね、公開 NWB ということで、やろうと思ってるんですが、それとあといろいろ皆さんから質問とかね、お便りを中心にそれに答えるとかね、それを茶化すとか、そんな感じで進めていこうかと思っておりますので、で今日は公開録音ということで、こんなに人来ると思いませんでした。100人近くいる。
ちょっと見えないです ね、
ね、見えないね。100人もいると思うとね、まあ、緊張しますけども、その中からえぐすぐりの5名の方に、舞台袖に来ていただいております。ね、まずですね、ブログで何、か質問とかそういうのあったらくださいねってこう書いたら、まず初っ端すぐ来たのがですね、清水さんにズバリ聞きます、何のために仕事をしているんですか。
確信ですね。
何のために仕事をしているんですか、ね、皆さんいかがですか、何のために仕事をしているんですかって聞かれたら、もう考えないでパッと答えてみようか、ね、じゃあこちらの紳士から。
紳士から、はい、金です。
金です。金
です。いいですね。
はい、
パッと、
はい、彼女を、女の子にモテるため。
あ、いいですね。
今いいですね、一人だけです。はい、どう、パッと、
かけねなしに喜べるその一瞬のため。
今考えたでしょ。
いや、そんなことないです。
失礼しました。
そんなことないです。
素晴らしい。
つい最近あったんでね。
もう一度
たまたまあった。
もう一度いい言葉だったと言っていただけますか。
心から喜べる一瞬のただそれだけのためです。
わかりました。はい、じゃあ、
はい、
何のために仕事をしてるんですか。
家族のためです。
家族のため、本当涙が出そうな答えですね。じゃあ何のために仕事してるんですか。
はい、私はマッサージ師なんですけど、人間には限りない可能性があると思うので、元気になってもらって、その人の力を最大限に発揮していただくって、それがなんかとても嬉しいので、仕事に、それを仕事にしてます。
そうですね、まあ、でも何のために仕事をしてるんですかって言ったら、まあ、皆さんの答えもそうなんですけど、まあ、生きるためっていうことになるんじゃないかと、
はい
ね、簡単に言っちゃえば、
はい、
モテたいっていうのもね、生きるためだよね。
そうです、もちろんそうです。
人間オスですからね。それからお金も生きるためだよね。それから何だっけ、
喜びね。
喜びも生きるためだもんね。喜びがないないで生きるって、そんな生きられないもんね。
ですね。
うん、家族のため、これも生きるためですよね。ご家族、お子さんとかいらっしゃるんですか。何人ぐらい。
一人
ですか。
はい、
男の子、女の子。
男の子です。
男の子、何歳ですか。
中学生です。
中学生、一番グレていい時期ですよね。中学生はね、グレなきゃダメだと思うんですよ、ね、さっきもみんなで話したね、ほら大学生がすごい真面目だと最近、ね、俺なんか大学生の時は人を投げることしか考えてなかったし、それ以外はパチンコとかね、
健全ですね。
どうやって勝つかという、
いいですね。
なんかこう、なんだろうね、最近すごく思うのは、なんか大人、その前に例えばブッダがね、お釈迦様が、全ての人に仏心があるっていう、まあ、一人に仏様がいて、もう一人一人が生きてるだけで素晴らしいんだみたいなね、こと言ってるんだけど、でも我々こう大人になるとさ、本当にこいついるのかなと、仏様がいるのかなっていうやついるじゃん。ね、どうしてそこで、そこのね、お釈迦様が言ったことと、俺が思ってるその実感とね、このギャップが埋まらなかったんですよ、なんでなんだろうと、まあ、お釈迦様と俺がどっちが正しいかって言ったら、あっちの方が正しいに決まってるから、あっちの方が正しいに決まってるからさ、俺このギャップはどうやって埋めて考えたらいいんだろうと思ったのね。これどう思いますか、よく言うじゃん、お前なんでそんなにさ、ぐじぐじぐじいつもね、自分の都合のいいことばっかり言ってんだよとか、これいたりするじゃない、
はい、
でもそういう人にもお釈迦様にとっては仏様がいるって言ってるわけだよね、うん、心の中に、そのギャップがあるじゃない。
はい、
それどう思いますか、じゃあこれも時間考えつけないでこう言ってみましょうか、じゃあ今度こっちから、
はい、やっぱり人間には いい面と悪い面と両方あって、たまたま表に出てるのは今そういうところで、全部ひっくるめて見ていいっていうことをお釈迦様は言ってるんじゃないかと思います。
なるほどね、
はい、
どうでしょう。わからない、これが一番いい答えだと思うんですよね。だいたいね、わかんないんですから。ね、わからないって答えが一番いいと思いますね。どうですか。だからってわからないって言ったらダメです。
やっぱ目の前にあると、やっぱりね、その目の前、目先のことで考えてる時と、もうちょっ とあの広いとことか高いとこから見れる時と、 そこをこうそのそれがギャップ、うん、ですよね。
ああなるほどね、
うんうんうん、
僕がちょっと高く見てあげれば、
ええ、そうそう、焦ってたりするとダメですよね、
うんうん、
落ち着いてる時とか焦ってる時とかね、
うん
うん、
そうだね、
うん、
じゃあどうですか小川選手は。
それも面白いって思 っていう、そのまあ、ダメだったら
あ
もう面白い、
面白いという、
うん、
あなんだろうな、うちによく来るね、三宅くんとかね。
そうそう、
まさに。あれは、あ、面白いなっていう見方をしてあげなきゃね。ね、あ、見た目も一瞬怖いもんな。
うん、目が怖い。
目が怖いからね。太郎ちゃんはどうですか。
まあ仕方ないんだなって感じですね。
仕方ない。こう、諦める。
うん、まあ、諦めるっていうとなんか言葉があれですけど。
まあ、諦めるっていい言葉なんだよ、うん、だからそれはお釈迦様が言ってるけど、
まあ、
明らかに見るというね、
仕方ないんじゃないかと思いますよね、
本当
に、
うんうん、
それはそれで。
でね、じゃ俺はね、何思ったかって言ったらね、最近思ったのはね、やっぱりさっきも話したけど、どっかで何でもいいからこう集中して何かをやったことがあるっていう、
うん、
その経験がある子は大人になったらやっぱり、なんだろう、どんな仕事についても、どんな環境にいても、ちょっとレベルが高くやっていけるんじゃないかなと思うね、
うん、
何でもいいから、例えばパチンコでも絶対勝ってやろうとか、柔道でも絶対勝ってやろうとか、うん、もう絶対女にモテるんだとか、絶対金儲けするんだとか、もういい悪いじゃなくって、何か一つのことに集中したっていう経験がある子は痛さも分かるし、相手の気持ちがね、分かるようになるしみたいな、
うん、
とにかくね、何か集中したことがあるっていう経験が必要だと思うんだよ。でそれがあれば大人になったらそんなね低レベルでいなくて済むんだな、うん、それを何も集中したことなくてぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ、なんだろうな、浅くやってる子どうしか経験したことないっていう子は、やっぱりそれが大人になってもそれがずっと引きずっていってしまうんだ。だからね、中学生の時はやっぱり年なりにグレなきゃダメだと思うんですよ、うん、思いっきり親に反抗してみたいな、なんかそういう経験が大人になった時にね、痛さが分かってね、こうラベルのでかい大きい、ね、人になれるんじゃないかと。
ラベルですか。レベル、なんか空気が分かんなくなって、なんかそれはそれでなんかちょっとハマってた。
そこ突っ込んだ方がいいのかダメなのか、すみません、躊躇がありました。躊躇しました。
なんつうかな、習い事でもさ、何でもいいから、例えばさ、それ思ったのもほら、スケートの真帆ちゃんでくるじゃない、
はい、
あと石川遼でもそうだし、
はい、
プロ野球の先生もそうだけど、ほら、ちっちゃい頃から一つ集中して何かやってんだよね、うん、ああいう子ってやっぱり哲学的なこと言うじゃない。真帆ちゃんなんか特にこの間びっくりしたよね、なんだっけ、オリンピックでね、転んじゃってた時に元総理大臣の森さんが言ったことに対して切り返しがね、あれ大人で言えないよ、ね、でもさらっとこうユーモアに変えて一つ高いレベルで言えたっていうのは、やっぱり大人も感心したもんね。でもやっぱり一つことに集中したことがあるっていうことは非常に大切じゃないかと。そのバカみたいにね、だから大学生なんか最近頭くんだよね、本当に集中して何かやれよっていうさ、中途半端でね、で何か知ったような顔してね、バカになってやってほしいな。全国何百万だかいるか分かんないけど、大学生を敵に回してしまいました、ね。で、何のために仕事をしているんですかということは、やっぱり生きるためなんじゃないかなっていうことだね、皆さんの意見を聞いてもね、
うん、
さて次の話題は何したらいいでしょうかね、小川選手。
次の話題、皆さんなんか質問、まあ、せっかく質問コーナーですから、
この質問というか話題でもいいですよ、
ね、話題、
最近こう、こんなこと思うんだけどねとかね。
話題か、
私はやっぱサービスですね。
サービス、
最近店長に勧められて読んだね、
サービスの心得、ね、
よかったですね。
じゃあサービスってとはっていうとね、どうですか、まあ、ちょっと若干エッチなこと言いそうな人もいますけど。
なんで分かりましたんですか。サービスは大切ですよ。
サービスって日本語にすると何なんだろうね。
サービス、
そうですね、奉仕と違います
ね。奉仕、
奉仕かな、
うん、ちょっとね、まあそうなのかもしれない。ニュアンスがちょっとやっぱり、ね、
おもてなしです
か。あ、おもてなし、
おもてなし、そうだね、
気配り
、うん、サービスとおもてなしっていいね。おもてなしってどういう意味だか分かる？
表がない裏表ない
うん、そう、それってどういうことかっていうことなんだよ。
ああ、そっか、真心、
真心、
思いやりですかね。
思いやりね、
相手のことを思いやるっていうことが、それがやっぱりあれですね、おもてなし、ね、
おもてなしってあれじゃないの、だから思ってくれないから、あんま損得感情とか考えないんだよ。もう真心ですよ、そのまんまですよみたいな。あ、真面目なこと言っちゃった。
真面目
あれ真面目なこと言っちゃった。
あのね、そのまあサービス、おもてなし、サービスでもさ、あれだろうね、おもてなしって言葉は日本にしかないことだから、言葉だから、まあ日本以外の人はわからないことかもしれないよね。でね、それどういうことかっていうと、この間ね、あの徹夜で考えたんだよ、3日目は。おもてなしっていうのは、その対相手との壁をなくすことっていう、相手も自分ね、自分は自分、相手も自分、その壁を一切なくすっていうね、これだから仏教なんか出てくる言葉であるんだけど、個じゃなくてね、一が全体だっていうような、でおもてなしってのはそこから来てるみたいなんだよね。壁を作らない、だから例えばさ、なんだろうな、おもてなしをするとするじゃない、おもてなしをするとして、あ、お客さん来るよね家に、それでおもてなしするっつって、僕らはこう、例えばおいしいごちそう作って提供したりするよね。でそしてそれを食べてもらうだけだとまだ線ができてるわけよ、そうじゃなくて、そのなんだろうな、作って食べさすじゃない、でこの人が、あ、おいしいって食べるよね、今度ね、私ちょっと得意料理があるんで、今度私にその台所貸して作らせてもらえますかって言って、その人がじゃあ何か作って、それでその人がまたまあ、料理を出して、でまた食べて、もうそこに垣根がなくなるじゃん、ただ作って渡すだけだのはおもてなしじゃない、でもうそこまたその人がおいしいからぜひ私もお返ししたいからって言って、私もちょっと得意の郷土料理があるんで、ちょっとちゃちゃっと作りますか、食べてくださいよって言ったら、もう同一になるでしょ。でこういうのがおもてなしって言うんですって、ね、だからサービスっていうのはただもらうだけ、与えるだけもらうだけ、だいつも僕が言ってるように、買う側と売る側の、垣根をなくそうっていうのは、そういうことで、本当のおもてなしっていうのは、だから客だからって威張っちゃいけないし、売る側も売る側だからっつって、あの安くしろよって言われたら嫌だよって言わなきゃいけないし、でこれが本当のおもてなしっていうんだよね。でこれを勘違いすると、あの非常に何だろうな、ただのサービスになり下がるんだよね。今のいい話でしたよね。
拍手ですね。
いやいやいやいや、拍手が起きたところでね、ちょっと最近も僕も思ってることがあってね、今思い出したんだけど、あの韓国で船の事件がありましたよね、ドバッと沈んじゃってね、何百人も亡くなったって。その後に今度は、地下鉄の事故でしたっけ、あれが起きたじゃない。で日本では起きないよね、めったに。あれなんでだと思う？例えば今日これも持ってきてるんだけど、このあなたへって本なんだけど、これ読んだ？これはね、これから今のちょっとブログで書こうと思うんだけどね、もう絶対読めって今こう書こうと思ってるんだけど、これ読んだらもう1ページ目から泣けちゃうんだけどね。そのまあ、東日本大震災の時の警察官たちのその記録、3.11 以降ね、起きて以降、まず初動で動いたのはまあ地元の警察官の人たちだよね。でそれから時間が経つにつれて、全国の北海道から沖縄の警察官が集まってきて、例えば死体を検証したり洗ったりとか、本当に目に見えないね、もう本当にもう絶対やりたくないやなっていう。例えばここに書いてあるんだけど、地震が起きて津波が来た直後にね、 2人の人がそうか川かなんか川か田んぼか海かわからないもう津波来てるから、そこに2人の人が助けてっていう人がいた。で2人の警察官がそれを見つけたけど、1人の年配の先輩のお巡りさんを助けに行くぞって言って、もう自分のことも顧みずこうその中に入っていく。で入っていくのも深いのか浅いのかわからない。でもその先輩はパンパンパンパン入っていくから、で若い警察官は行こうと思うんだけど、自分の家族とか子供の顔が目に浮かんでなかなか踏み込めないと。でもその人入っていくんだよね、うん、それでまあ助け出すんだけども、そういうこととか、その直後にね、いろいろこう手記を募集したらしいんだけどね、おまわりさんで、それがあのをまとめてあるの一冊で、その韓国との事件があったから常に本当に思うんだけど、彼らはなんでそういうことができたかなんだよ。これがやっぱり日本人の、例えばさっきのおもてなしもそうなんだけど、これすごいなと思うのはね、この間あのイクルの著者の茂先生とお話した時にふっと出てきたあのお話があって、その明治の時代になって、首脳交渉が崩れるじゃない。で首脳交渉が崩れて、要は農工商はさ、もう技を持ってるわけよ、働く生きるための技を持ってるよね、すでに。でも武士だけが生きる技がないわけよ。その時武士は何になったかって言ったら、公的な仕事に就いたんだって、全員ほとんどが明治の時ね。だからおまわりさんでも、なんだろうな、船長もね、船をこう動かす船長も、元海か武士から来た人なんだよ。で海軍もそうだったし、全部ずっと長い間、武士が公的なものをやってきたわけ。じゃあ武士って何かって言ったら、何かを守るために自分が死ねるという、それが武士道じゃない。武士道を持った連中が公的な仕事についていた。だから、今でもこれを読むと、そのおまわりさんとかはそういう武士道っていう精神が残ってるんだなっていう、ね、それからあの韓国の船の事故も、船長が先に逃げちゃったっていうのがあるけど、日本の場合はそういうことは絶対しないわけだよ。それは海軍も武士だったし、それから引き継いできた人が船のなんか仕事をして、その伝統が多分残ってるんだよね。電車の事故も日本では起きないよね。ああいう公的な仕事っていうのは最初武士道の武士がやったから、その、思いが信念がやっぱり公的な、ね、電車運転手さんもバスの運転手さんも、飛行機の運転手さんも、あのそういうね、なんつうの、日本人の武士道っていう精神がまだ残ってるというね、この証なんじゃないかとね。韓国のああいう事件を見るとね、日本では絶対そんなことってないじゃない、ね、だからあれやっぱり武士道っていうかな、なんかの雑誌に書いてあったんだけどね、武士道って武士だけじゃないんだよね。あのなんかの雑誌にね、偉そうに仏教学者が書いてて驚いたんだけど、武士だけの思想だと思ってるけどね、そうじゃなくて、商人は武士道がなかったって言ったら商人道があったからね。商人道も本当に家を守るためには自分をなくしてもいいし、なんだろう、お店の店主がバカだったら、店員がやめてくださいって下ろすこともしたし、だから商人道もきっちりあったからね。だから日本の場合はそういうのがまだまだ残ってて、だからこの機会にこのあなたへっていうこの本をみんなに読んでほしいっていうのは、そういうね、明治維新から武士が公的な仕事をするようになって、誰かを守るためにっていう、ね、仕事感というか信念というのが、この本を読んだら今でも続いてるんだという、ね、この本を読んだらそんなこと全然書いてないけど、ちょっとしたらこうなんだろうな、ただ感動する話だけで読み終わってしまってもいいんだけどね、そうじゃなくてその裏にはそういう日本という、こう歴史が脈々と明治からつながってるっていうのが、分かることなんだよね。でも我々もさ、働くとは 何ですかっていう質問から始まったんだけど、何のために仕事してるんですかっていうのが始まったんだけど、これはもうこのあなたへっていうのを本を読んでいただくと、そういうそもそも論っていうのがね、まだね、俺らのこの本読んでさ、まだまだ俺らのさ、その魂の中にそういう武士道っていうか、そういうものがまだ残ってるんだなっていうね、そんな新たな感動がありましたね。 小川選手どうですか。
はい、武士道ですね、
うん、
武士道は大事だと。それで、どうしましょう、質問をさせていただきます。あの仕事のね、何のために仕事をするのかっていうのもあります
か。始まってね、
どうでしょうか。
じゃあ最近気になることとかどうですか。子育てとか、
うん、子育て気になります。
気になりますよね。
中学入った途端にいろいろ母と一緒に一回物に行かないとかってやるから、
そりゃそうですよ。
もう本当に線引いたぐらい。
いや、それは正常ですよ。
そうですか。
だから女の子はほら小学校 4,5 年生かな、ぐらいになるとお父さんと急にお風呂入んなくなるじゃないですか、うん、あれと一緒ですよ、うん、それがね入ってたらおかしいでしょ、
う
ん、ずっとね、
はい、
それと同じで、そのお母さんから子供が離れないでいつまでずっといたら気持ち悪いんですよ。
とっても私今寂しくなっちゃって一人の時間をどうするんですか。
そういう時間は読書しましょう。いやでもね、本当ね、あの子供、中学生に子供になって悩むお母さんいると思うんですけど、それがまともですからね、うん、そこを勘違いしちゃうとね、逆にその離れないでよ離れないでよってやっちゃうお母さんいいんですよね、うん、そうすると大変なことになりますよ、本当30、40になってもあのバブバブ言っちゃうんですよ。危ないんですから。もうご一人まだバブバブしてる。だみんなね、うちでこう逆に考えてみようって言うんだけど、大体逆に考えてもいいですよ。よくぞあの私が離れてくれたなっていう。どうせ男なんかね、社会人になったらもうね、あのみんな敵ですからね。そんなね、お母ちゃんなんて言ってるからもうすぐ潰されますし、うん、逆に今日本は平和だから、逆に心が壊れてうつ病になっちゃったりね、今グレてなきゃダメですね、うん、そう思うと楽しいじゃないですか、うん、うちもそうですね、男2人だったからね、そうやっぱり母親に最初あれですね、ずっと喧嘩しますからね。でそういう時お父さん汚いんですよね、全然手貸さないでしょ。俺もそうだったんですけどね。ほっときゃいいじゃんって言ってね、
うん、どうですか。私ね、子供がこの間小学校に入ったもんですからね、学校教育っていうものを最近ね聞くとうって思うことがあって、この間息子の学校に消防車が来ました。それを写生すると絵を描くっていうね、その授業があって、でそしたら先生が消防車だけを描きなさいと、
つ
まり後ろに、ね、何か空が見えたり雲が見えたりとか背景とかっていうのは描いちゃダメだと言われたと。えっと、いいじゃないですか、ね、消防車の写生で後ろの方のとか空の青色が印象に残ったらそれが描いたっていい、そういうの絵を自分の息子持ってきたらおおと思うのに、消防車だけをうまくこう、ね、写生しなさい描きなさいっていうのは、それはなんでそういう意図で言ったのかなってちょっと疑問に思ったり、なんでそういう余計なことを言うのかなって思っちゃったりしてね、ちょっと不安ですね、その学校っていう
のは、ね、今ね、まさに教育っていう意味では、だから本当に恥ずかしいで、その俺がガキの頃はさ、高度経済成長とかつってみんなが同じことやればよかったから、うん、よかったんだよな、うん、それで消防車を書きなさいって言ったらきっちり書くやつが一番だったけどね、
うんうん、
でも未だにそういう教育をしちゃってるっていうのは、うん、まあ端境期に気づいてないんだよね、
うん、
今はさどうだろうな、やこれやってっていうことをしかできない子は逆にさ食っていけないよね、うん、
ね
え、うん、例えば消防車は赤だっていうのをさ黄色で書いてみたいね、
うん、
こいつなんかすごいセンスあるなみたいな、
ね、ビビってきますよね、そんな風に来たらね、
うんうん、今そういう時代だからね、
うん、
でも今やっぱり学校っていうのは組織だから、じゃあ全員それが先生をしちゃうっていうとね、それはなかなかできないんだろうけども、だから教育も今すごい変わる時だからね、注意して見てあげなきゃいけないよね。だから先生はね、すぐに言うのは仕事だからしょうがないよっていうぐらいに言っといてあげればいいんじゃないの、
ね、
でも本当はね、お前の方がすごいよっていう、そういうふ
う
に言っといてあげたら、
うん、
学校の成績はね悪くてもその子は社会に出てから伸びるよね、
うんうん、やっぱりそれはそれ、これはこれで、やっぱ家庭でもそういうふうに、言ってあげたり声をかけてあげた方がいいですかね。
そう、声をかけなきゃダメだね、 だって先生だってしょうがないでしょ、うん、そういうのしなきゃいけないって、
うん、そうですね、
先生だって変なことやったらまた怒られるわけだからさ、うん、だからそれはね、いい悪いじゃなくてしょうがないんだよ、今もう変わる時だから本当に、うん、でそういう意味で我々いい時代に生きてて、うん、変わる時期だからね、うん、で逆にそういうことに気づける親だからよかったよ、
まあ、そうですか、
気づかないよ、勉強不足の親だったらそこで叱るでしょ、
うんうん、あ、うん、
だからあなたはバカなのよとか言っちゃうでしょ、うん、そしたらずっと私はバカだと思っちゃうからね、うん、まあ、先生はそれだけど、お前これ大人になったらすごい評価されるよって、うん、うちの会社に来てごらんよ、お前俺の上司になっちゃうみたいなさぐらいのね、
なるほどね、
うん、で今あのうちでほら三章のりって言って、いい悪いっていう二元論じゃなくてもう一個上の考え方にしようよっていうことを盛んに進めてるけど、うん、そういうことだよね、
うん、
でそこでさ逆に気づいてる親が今度先生がダメだとか言っちゃダメなの、
うんうんうん、
これやっちゃったらまたダメだから、
うん、
それ逃げるの、
うんうんうん、
先生もしょうがないよっていうね、
そうですね、うちの家庭道場にもやっぱね子供が多いんですよね、うん、すごくまたしつけとかすごい心配されてんだなっていうのがね、うん、伝わってきますね、それは、
うん、だから今の親御さんたちはなかなかそのなんつうかな、例えば道徳とかしつけとかっていうこと自体が分かってないんだよ、
うん、
だからそういう人に道徳とはとかしつけとはって知らないんだから、
うん、
だから赤ちゃんにあのなんだろう 論語とはって言ってるのと同じで分かんないんだから、うん、だからうまく説明してあげなきゃいけないんだよね、うん、この間もびっくりしたんだけどな、うちの店バーッと入ってきた女の子が高校生か、
はい、
わーっと入ってきて、
はい、
なんだ挨拶もなければ何もなくこう親と入ってきてね、親と一緒にで何か店でアイス食ったりとかなんかして漫画持ってきて椅子に座ってずっと会食しててしてるんだよ、そうさ親がいるからさ親が注意すると思うじゃない、注意しないんだよ、うん、今日もそうだったけど子供ちっちゃい子がバーッと2、3人帰ってきて親はなんか立ち読みしてるわけだしよ、であっちこっちガチャガチャガチャガチャなんか物音じゃなんかしてるんだよ、もうお構いなく親はこう雑誌立ち読みしてるのね、お叱らなきゃダメだよね、
うん、
親立ち読みしててもいいよ、
うん、
でもなんか自分の子供がなんか物落としたとなんとかって言ったらこらってここはそういうとこじゃないって言わなきゃいけないのに、
うん、
言わないんだよ、
うん、
だからじゃあ俺がねお父さんそれまずいでしょってちゃんとそういう時は言わないとダメでしょってもし言ったとしてもはぁなんだきっと、
うん
うんうん、だからそもそも論が全く分かってないから、逆になんだろうな、これからの価値観がこう変わってきた時にはあの説明しやすくなるかもしれないけど、でも本当に危ないって、
うん、
だから本当に勉強しなきゃいけないですね、本の一つも読んでないと、
そうですね、
分からないよね、だってこのさっき言ってた本あなたへって本だって、これ読まなければあの当時の警察官がしたこととか裏で何が起きてたかって俺たち知らないんだよ、
うん、
それでこんなさなんだろうな、毎日さなんだろうバカみたいなバラエティ番組見てワッハッハなんて言う時代じゃないよね、
うん、
やっぱこういう日本人がいたんだっていうね、それからこう言えばさこの 3.11 このあなたの出てくる本の中に出てくる人たちって陰徳じゃん、陰徳、
うん、
別に誰でも誰かに褒められるわけでもないし、スローしたからって給料上がるわけじゃなくて、陰徳をしてることをあのこの本一冊で知ることができるっていうね、読みたくなったでしょ
う。
ね、これ本当さよ、もうあの韓国の事件があってからでもみんなに読んでほしいなと思ってますよね。で、しっかりあの勉強していかないといけないし、で、それからもう一つ勉強する前にしっかりと疑問を持たないといけないね。疑問を、例えばね、さっきのあの学校ってどうしてこんなこと言うんだろうなって疑問とか、
うん
うん、
ね
なんでだから小学校でなんで俺みたいないい男がいるのにね女がほっとくんだろうとかね、
うん、
疑問を持たない
で
ね、で疑問を持って、本を読む気になって、それでこう変えていくっていう、
はい、
で散々今日言ってたけど今裸会議だからその政治っていうのは何もしてくれないからね、
うん、
で我々別に社会を変えようとか日本を変えようとかそんな大げさなことじゃなくって自分の周りだけでもね変えていこうっていう、こう意欲っていうのかな、意志っていうのかな、
はい、
意志がない、意欲と意志がないとねできないよ、
うん、
もう本当にねみんな ほとんどの人が勉強してないんだから、うん、ね、そうやってほとんどの人が勉強してないんだから、その中でやっていこうっていうんだから、意志と意欲がないとやっていけませんからね、うん、しっかりその意欲をやっていきたいな、
はい、
ということでね、うん、はい、ちょっとそろそろお時間になりましたので、これに終わろうと思うんですけど、これ聞いた方ね、どんどんあのお便りください、クレームのお便りはいりません、ね、じゃあそういうことで今日は皆さん本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。